東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。さてさて、先日ですね、日常生活品の買い物に行ってですね、本当にもう、物の値段がすっごく高くなっていて、もう本当ひるみっぱなし。カゴに入れるときにドキドキしながら入れてます。例えば、もう調味料なんか、マヨネーズあるんですけど、私の量販店みたいに安く買えるスーパーがあるんですが、そこで前は、マヨネーズ一つ148円だったんですね。でそれが昨日買いに行ったら188円になっていて、税抜きですよ。もうまさに 20% 以上も値上がりしているっていう状況で、もうこれはちょっと、もう本当マヨネーズも食べれないじゃんとか、ね、値段本当に高くなってますよね。油も小麦粉ももう一体私ら何食べればいいんだとかいう感じです。でも主人もちょっと協力してくれましてですね、雨が降り始めたらすぐちょっとスーパーに行ってくれて、半額になってるお惣菜を見つけてきてもうこうなったらね、もう家族全員で協力し合ってやらないといけないんだなっていうことが分かりまして、そういうところもねちょっとみんな身に染みて、物の値段には敏感になってるんだなっていうことを思いました。皆さんも気をつけましょう。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第232回目放送、また歩き出そう、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはリコリスリコイルです。はい、もうまたまたお気に入りのアニメを見つけました。本当にお話できるの嬉しいです。こちらはですね、なんとオリジナルテレビアニメです。なんだかコミカライズは今年の10月に連載開始で、ノベライズもなんか近日中に発売っていうことで、もう一番初めにテレビアニメが最初でっていう、そういう珍しい作品です。で、まあ、初めて見た時なんですけど、本当になんて綺麗な映像なんだろうっていうふうに思いました。アニメの醍醐味っていうのはやっぱり作画と彩色っていうのをね、色外しては語れないと思うんですけど、ね、なんと言っても、まあ、女の子がすっごくとっても可愛いんです。今ちょっと可愛いっていう表現してしまったんですが、この総合的に見て好感が持てる主人公っていう意味の可愛いです。考え方だとか行動、まあ、容姿、 まあ、特に目なんですけど、あと人に対する接し方、話し方、声、本当に久々にワクワクする人物描写がされています。もうアニメの制作で二次元の主人公に命を吹き込む声優さんの力量っていうのが本当に素晴らしいっていうことは十分承知しているんですが、その中でも群を抜いているのが主人公錦木千里を演じる安西千佳さんですね。もう主人公千里の声がですね、シーンごとにこう見事にこうビシッとハマっていって、あとストーリーに全然全く違和感なく溶け込んで、でそして私たちはぐんぐん引き込まれていくっていうすごいな、こんな人いるんだなっていうふうに驚嘆ですね。もうそれしか出てきません。これはアニメの未来は明るいぞと、思いましたかね。さてそろそろあらすじに行きましょうか。はい、治安が良いとされる国日本では、まあ、テリリストや犯罪者を極秘裏に抹殺する国家機密組織 DA っていう存在があります。この DA は孤児に殺人の技術だとか語学などを身につけさせたリコリスと呼ばれる女性暗殺者を養成しています。普段は女子高生のような制服を着ましてですね、市中に潜伏させて何か事件が起こりそうだっていう時に指令し、犯罪者を銃で暗殺するっていう任務を与えています。まあ、彼女たちはまさに殺しのライセンスを持っているっていうわけですね。でその中でも歴代最強のリコリスと言われているのが、さっき言いました千里ですね。彼女は DA の本部ではなくて支部で任務遂行に当たっているんですが、他のリコリスたちとはその、まあ、殺人方法というか犯罪者撲滅方法っていうのが違っています。まあ、誰もが驚くようなその方法は一体どうやってるんでしょうかみたいな。でこちらはまあ見ても楽しみにしとこうと思います。全部言っちゃうとね、楽しみがなくなっちゃいますもんね。であって、あと千里はまあ普段はカフェのリコリコで働いていますが、このカフェこそ秘密組織の支部になっています。まあ、店長美香さんも従業員の水木さんも DA の関係者で、千里さんの任務遂行をサポートしています。でまあ、ある日ですね、あるリコリスが任務遂行中にトラブルが発生しまして、まあ、ちょっとミスっちゃったんですかね。はい、そして支部に左遷されることになりました。でその女の子が、タキナというリコリスです。でそのタキナさんはこのリコリコカフェにやってきます。もう初めはね、自分が、まあ、ミスしたにしても本部から切り捨てられたっていうことに納得がいかなかったんですけれども、まあ、千里と日常を共にし、一緒に働き仕事を、ね、やり任務遂行 しつつ、そうすると少しずつ自分の心も開いて、まあ、成長していっていきます。でこのタキナもね、かわいいおばちゃんかわいいとしか言わなくなっちゃったの。でまあ謎はね、この DA っていう組織にもあるんですけど、他にもアラン機関だとか電波塔事件だとか、そういった物語がこう少しずつ進んでいくと解明されていきます。これも、ね、どういうふうにお話が進んでいくか見ていただいた方がいいかな。はい、でまあこのお話自体は銃を使う、ね、暗殺のお話で、まあ、暗くなりがちなんじゃないのとか思われそうなんですけど、この画面の色がとっても穏やかで優しくて、あとまた登場人物たちがね、ギスギス全然してないんですよ。もうとっても楽観的でのほほんとしてて、少しも嫌な気がしません。まあ私のお得意の有料配信サービスで一気見できる作品です。まだ今ね途中なんですけど、だんだんね、もうでもお話のね、活況入ってるかな。千里の秘密とかもね、いろいろありますですね。それが少しずつこう、暴露されつつ、だんだんお話が進んできているので、まあ見逃せないかなっていう感じで。で、まあ私も最初に見たとき、この題名のリコリスっていうのにちょっと引っかかっていて、あれこれリコリスっていう単語、なんか聞き覚えがある、なんだったっけな、確かなんか花の名前だったんじゃないかなって思ってググりました。 そしたら彼岸花でした。あー、それだとか思って、ね、彼岸花っていうとちょっとね、みんなイメージすることいろいろあるかと思うんですが、どっちかっていうと死とか あんまり良くないイメージとかの方に行くんですけど、実際花自体はとっても赤だとか白黄色とかっていうとっても鮮やかな綺麗な花なんですよね。ただこの花には、ま、昔から毒があるからね、取ったりとか、ね、折ったりとかしないでって言って子供の時にも習ったんですけど、まあ、大体田んぼのあぜ道とかに生えていて、普通は花壇とかには、ね、置かない花ではありますよね。まあ、そもそもその彼岸花に毒があって、まあ、地中に住む生物を、まあ、なんていうかな、撃退するために、まあ、植えていたっていうこともあったりして、うん、あんまりねいいイメージがないかもしれないんですけど、でもですね、花言葉とかはですね結構全然そんなイメージと違うんですよね。まあ、悲しい思い出だとか、あと諦めとか独立とか情熱、まあ赤い花なのでね、情熱とかっていう意味もあるみたいなんですけど、あとこの彼岸花には読み、なんていうか花の名前としては同じ花なのに本当にいろんな呼び方がありますよね。まんじゅうしゃげとか、ね、皆さんいろいろその地方地方で呼び名があるかと思うんですけども、まあそういった特に本当に誰もが知ってる花っていうね、珍しいっていうかね、バラだとかコスモスだとかと同じ、レベルにあるのにあんまり家には飾らないっていう不思議な花ではありますよね。うん、まあそんなこんなで彼岸花っていうのか、そうかとかで、あとまあ彼岸花っていう名前なんですけど、実はこの DA の前身部隊っていうのがどうも暗殺とか、なんかな、昔の暗殺組織の名前が彼岸花っていうものらしくて、でそれが今現代に蘇ってきて、まあ、リコリスでつけたんだろうなっていうような想像はつきます。あとリコリスの後のリコイルです。これがねこれが、このリコイルについてはもう英語をね、ご存知の方はあまりそんな今更説明してとかっていうのもないんですけど、やっぱりこの最初のリコリス、リコイルで一つの単語になってるんだろうなとか思います。だからこの題名のリコリスはあくまで暗殺集団のリコリスのことを言っていて、でその暗殺集団のリコイルかなっていう、まあ、反発とかね、そんな意味があるみたいなんですけど、そうか、千里は一人で戦ってるんだもんなとかっていうのをこう意識するような題名にはなっているかなって思います。まあ、リコリス、なんか名前は可愛い名前なんですけどね、奥深いものを感じさせるような作品になってますので、ぜひおすすめしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。ぽっかりタイム美容術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム美容術はキングダム2です。はい、キングダム2実写版もうやっと見てきました。もう本当にもう本当に本当に時間かかっちゃいました。前回ね、キングダムの実写版1をお話ししたんですが、今回はその続きっていうことになります。まあ、キングダム1をね、実写版簡単に説明しておきますと、今からだいたい2240年前の中国大陸にあった秦国っていう、国の、お話です。まあ、実際実在したお話なのでね、歴史ですよ、歴史。はい。で、この、秦国で戦災孤児の秦っていう子供がいました。で、この秦は王の 弟のクーデターで王座を追われた若き王エイセイに出会いまして、で、まあ、腹心の、ね、部下だとか山の王とかの力を借りて、まあ、内乱を鎮圧して王座を奪還するために力を貸すことになりますっていうのが大体1のお話だったんですね。はい、幼馴染にヒョウっていう男の子がいたんですけど、シンのね、うん、だけどそのヒョウの容姿がその若き王にそっくりだったため、うん、王宮の替え玉、まあ、影武者として任官していて、で、まあ、今回のクーデターで、うん、殺されてしまったっていうお話なんで、まあ、ヒョウも、シンにいろんなことを託してですね、夢を託して、まあ、亡くなっていったんですけど、そのシンはちゃんとそのヒョウのことをしっかり覚えていて、自分には大将軍になる、天下の大将軍になる夢を、うん、夢があるんだって言って高らかに言いのけてですね、で、まあ、衛星に使えるっていう感じなんですけどもね、はあ、でそこで終わってたんですが、今回キングダム2では今度は無事にね、まあ、ことを成し終えたんですけども、その間もつかの間の話で隣国の魏っていう国が秦に攻めてきました。で、まあ、秦はヒョウとの約束なので、はい、この戦に参加することになりますが、まだ本当に小っぱで下っ端の下っ端なので、もう魏軍と戦うにしても歩兵からですね、歩兵となって、まあ、ウイジンに出ます。でこの秦国の戦い方、歩兵の戦い方なんですが、5人1組で敵と戦うっていうもので、呉って呼ばれるものがあります。でこの呉を編成するのに、まあ、秦はね、小っぱですから、全然売れなくて、残り物になってたんですけど、あと、ふるさとの幼なじみ、美兵と美刀兄弟っていうのがいまして、でそれで3人。あともう一人、口数の少ない教会っていう、人がいて、でそれで、まあ、隊長一人足したところで5人になりました。でそこで5を形成して戦いに挑んでいきます。まあ、この秦が属する5だったんですけど、まあ、運もあったかもしれないんですが、他の5がもう壊滅的な損害を、ね、受けている中でなんとか生き残ってるんです、5人とも。で、まあ、さらなる 次の目標に向かって、挑んでいくっていう感じです。もう戦場がですね、かの有名な蛇甘平原の戦いです。ね、もう本当にすごいのはですね、やっぱ何万っていう大軍がその蛇甘平原にダーッと並んでるところがありましてですね、実際に昔の人はこうやって戦ってたんかっていうのをやっぱり目で見る、動くのを見るっていうのはやっぱりちょっとすごい感じがしましたね。で自分たちがその軍師じゃないんですけど、まあ、高いところからその軍の動きを、ね、見ているっていう、多分大将がいて、その大将がいろんな指示命令をして太鼓がドドンとなって兵隊がガーッと動いていくっていう、その動きがね、まさにそのまま目の前でやってるっていうのをちょっとね、他ではあんまり感じないような映画になってましたね。いやー、こうやって戦うんだとかっていう感じですかね。あとですね、配役がものすごい豪華です。もう信じられない豪華、はい、王騎将軍っていうのに、今後ね、秦とまた深い関係になっていくんですけど、王騎将軍に大沢たかおさんです。もうこの人のせいで、多分今回映画ヒットしたんじゃないかって思うぐらいハマってました。こんな役すごいな、大沢さんこういう役できるんだとかっていう意表もありましたかね。王騎将軍っていうのはものすごい体とかもがっちりしていて、話し方にちょっと特徴があるんですけど、でも秦の大将軍の一人っていうことなんですね。あと将校将軍この将校将軍に豊川悦司さんですよ。もうびっくり、何なんだろうこの貫禄とこの恰幅の良さ、俳優さんってなんでこんな役どころでこんなに自分を変えられるんだろうっていうように、もうびっくり驚きしかないですね。であと腹心の部下に、将軍君っていうのがいるんですね。王の本当に側近です。でこれが高島正弘さん なんですね。この人がまたその将軍君の性格そのままの本当にね、部下としてはバッチリなんですけど、頭もいいしやるんですけど、なんかちょっとおっちょこちょなところがあるっていうのをね、まさに体現してるっていう。あと翔平君に玉木宏さんでしょ。なんで、あとね、あ、そうそう、王騎将軍の副将に、唐っていう将軍がいるんです、副将軍がいるんですけど、これが、要潤さん、うわーとかいう感じ。あのね、時々こうシーンシーンでチラッチラッとこうね、入るんですよ。王騎将軍の横にちょこっと映るっていう。なんですけど、その存在感たるや素晴らしくて、あーすごいなって思いました。あと、今回映画で結構印象に残ってるのが、千人隊長って言って、千人の隊長がいるんですけど、この抜虎神隊長っていうのがいまして、渋川清彦さんっていう人なんですが、この抜虎神隊長がむちゃくちゃなひどい上官なんですね。もう歩兵なのに、歩兵に対して無理難題を押し付けて、もうお前ら死んでこいみたいな、そういう隊長だったんですけど、でもこの人のね、映ってる時間は結構あるし、あと見せ場もあって、あと真にも多大な多分影響を与えるだろうなっていう、演技でしたかね。もう素晴らしかった。あと今回キングダム2で絶対に話が漏れちゃうダメな人が教会です。で、今5人組1組の中でもう1人美東美兵兄弟以外に、教会っていうのは1人いたんですが、この教会、これが悲しい目をした女戦士なんですね。で、なんで教会がこの戦争に参加しているのかとか、で、神道はどういうふうに関わっていくのかとかっていうのがね、もうすごくなんでか丁寧に描かれていて、いやーもう本当に本当にすごいなって思いました今回。これ評判良くなるわと思って。ロケもしてるんでしょうけど、でもね、なんかね、こうエンディング見てたらやっぱ違うんだなと思って、セットな感じもするんですよ。だけど、あの王宮の壮麗さだとか巨大な建物とか、どうやってるんだろうなっていうのはちょっと疑問ではあります。あと本当に夕日が綺麗だったりとか、馬騎馬戦とかあったんですけど、馬車、騎馬を使って戦うシーンとかもあるんですけど、馬とかもすっごく綺麗だし、もう全然一糸乱れぬ、なんていうのかな、走り方だし、みんなどうやって乗馬練習してるんだろうとかって、そういうような、もう本当に驚きしかない。もう衣装もメイクもね、軍服も、甲冑も、はい、素晴らしい。あと大将軍さんたちのひげこれもすごい、もうどこ見ても本当に火の打ちどころがない、映画になってますね。一体いくらぐらいお金かかってるんだろうとか思いながら見ましたかね。はい、キングダム1、キングダム2、両方ともこれはおすすめかなって思いますので、ね、ぜひ皆さんも機会がありましたらご覧ください。以上、ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはリコリスリコイルでした。カフェリコリコの、日常とかが出てくるんですけどね、いろんな人と関わり合いが出ながら、少女たちが成長していくお話になっています。あとポッカリタイム利用術はキングダム2でした。なんとなんとですね、このキングダム2見た後にキングダム3の予告が流れました。そうだよな、一緒に撮っちゃうよな、きっとな、この話は絶対あとの3は続かないと困るよなっていうような内容だったんです。でもね、次はいよいよ 王騎将軍と秦のシーンが増えるだろうから、見どころ満載だろうなとか思いますかね。楽しみ。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第232回目放送、また歩き出そう、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はカツとじ丼です、半額で買ったザーサイ付きでと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。